おはようございます。この朝もご一緒に礼拝を捧げ、また御言葉を味わうことのできるこの幸いを感謝いたします。一言お祈りをしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。今週一週間も先週一週間もあなたがお守りくださり、導いてくださり、私たちをこのところにお集めくださり、ありがとうございます。今私たちはあなたの前に御言葉を聞こうとしています。主よ、どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださって、私たちがあなたの御心を深く知ることができますように、また御心を知ってそれにお従いしていくことができますように、主よ私たちをお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。今私たちはマタイの福音書26章まで来ています。いよいよイエス様が苦しみ死なれる、そのような場面を見ようとしています。ここで神様は実に不思議なやり方で歴史を動かしておられます。またよく注意して見てみると、ここで話の流れが急にゆっくりになっていることに気づきます。ここでユダの獅子であるイエス様の姿、また神の子羊であるイエス様の姿がゆっくりとはっきりと描かれるのです。今日の聖書の箇所には2つの場面があります。1つ目は31節から35節、最後の晩餐の時の2階の部屋での出来事、そしてもう1つは69節から75節、大祭司カイアファの家の中庭での出来事です。まず最初に最後の晩餐の場面、31節から35節の場面を見ましょう。杉越の食事が終わった後、イエス様は弟子たちに3つのことを話されました。そのうち2つは弟子たちにとってとても重く心が痛くなるような話でした。31節から35節をお読みします。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。するとペトロが、たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言った。イエスは言われた。よく言っておく。今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろう。ペトロは、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたを知らないなどとは決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言った。ここでイエス様が三つのことを予告なさったのを私たちは見ることができます。一つ目の予告は、12人の弟子全員がイエス様を見捨てるということです。特にペトロに対しては、よく言っておく、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうとはっきりと告げられました。ペトロはこれに対し強く反対しました。つまりここでペトロはこう考えたのです。自分は素晴らしい大胆な信仰を持っている。自分の信仰にかければイエス様の死や復活がなくても大丈夫だと。ペトロはイエス様の言葉ではなく自分の力を信じました。35節でペトロはさらに強く言います。たとえご一緒に死ななければならなくなってもあなたを知らないなどとは決して申しませんと。しかもペトロだけではなく弟子たち全員が同じことを言ったのです。少し笑ってしまうような言葉であるかもしれません。しかし同時に 悲しい気持ちにもなります。なぜなら私たちは彼らがどうなったかを知っているからです。今日開きませんでしたが、56節にはこうあります。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったと。これは31節でイエス様が言われた通りのことでした。しかしそんな中でもただ一人ペトロだけは逃げた後もまた戻ってきました。ペトロは遠くからついていき、カイアファの家の中庭に座っていました。しかしそんな彼の勇気を振り絞った行動も長くは続きませんでした。ペトロも最後には外に出て激しく泣いたと書かれています。これがマタイの福音書に書かれるペトロの最後の姿です。夜の暗闇の中でただ泣いているだけの姿です。この沈黙が破られるのはイエス様が復活され大宣教命令を与えてくださった時でした。その時イエス様はペトロに、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださいました。そうです、二つ目の予告、31節から35節に記される二つ目の予告は、イエス様は復活するということ。イエス様は確かに死んで終わりでなく、三日の後に復活する、蘇られるということでした。32節。しかし、私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行くと。イエス様はご自分が苦しみ死に、しかしそれで終わりでなく、よみがえり、そして再び弟子たちに会うことを知っていました。弟子たちは確かにこの後失敗します。しかしその失敗はずっと続くものではなく、終わりが来るのだということまでイエス様はあらかじめ教えてくださったのです。このことは失敗する弟子たちにとってどれほど大きな励ましとなったことでしょうか。またこの二つの予告の間には旧約聖書ゼカリア書の予言があります。イエス様は31節でゼカリア書13章7節を引用してこう言われます。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからだと。これはイエス様が十字架につけられることを表す旧約聖書の予言です。26章2節でも、人の子は十字架につけられるために引き渡されると言われました。神様ご自身がご自分の御子を打たれることを計画しておられたのです。これは驚くべきことです。聖書に書かれているということは、神様がずっと前から計画しておられたということです。イエス様がどのように死に、なぜ死ぬのか、それはまたここからマタイによる福音書の中で少しずつ明らかになっていきます。しかし今ここでわかるのは、神様の救いのご計画がすでにあり、そしてそれがすでにここで進んでいたということです。そしてその計画は私たちを救うための計画であり、神様のご計画を表す素晴らしい計画、神様のご栄光を表す素晴らしいご計画です。ペトロは強気になっています。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しませんと。しかも他の弟子たちを見下すようにして、この人たちは逃げても私は違いますとまで言ったのです。なんという自信、なんという思い上がりでしょうか。ペトロはここで三つの失敗を犯しています。仲間の弟子を見下したこと、自分は特別だと思い込んだこと、そしてイエス様の言葉に逆らったことです。 ペトロがイエス様の言葉に逆らったのは、これが初めてではありませんでした。16章22節でも、イエス様がご自身の十字架の苦しみを予告されたとき、ペトロは、そんなことは絶対にあってはいけませんと言って、イエス様をいさめました。そのときイエス様は、サタンよ引き下がれと強く叱られました。なぜでしょうか。それは、ペトロが神様の考えではなく、人間の考えで物事を見ていたからでした。ここでも同じことが起こっています。ここでペトロは、イエス様が十字架にかかること自体には反対しません。でもペトロはまだ、自分に十字架は必要ないと思っていたのです。私には強い信仰がある。私には勇気がある。だから十字架による許しなどいらないと。ペトロは、イエス様の十字架の大切さを、ここに至ってもまだ、全く分かっていなかったのです。イエス様が食事の時に杯を取り、これは罪の許しのために流される私の血だと言われた時、ペトロはおそらくその意味もよく分かっていなかったに違いありません。でも、今回の出来事を通して、この取り返しのつかないと思えるような自分の失敗を通して、ペトロは自分自身がどれほど罪深い存在であることを知ることになったのです。イエス様の十字架の許しをどれほど必要としている存在であるかを知るようになったのです。69節から75節、少し長いですがお読みします。ペトロが外の中庭に座っていると、召使いの女が一人近寄ってきて、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言った。ペトロは皆の前で打ち消して、何を言っているのかわからないと言った。ペトロが門の方へ行くと、他の召使いの女が彼に目を留め、居合わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。そこでペトロは再び、そんな人は知らないと誓って打ち消した。しばらくして、そこにいた人々が近寄ってきてペトロに言った。確かに、お前もあの連中の仲間だ。言葉の訛りでわかる。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。ペトロは、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。ここでマタイはイエス様の姿とペトロの姿と対照的に描いています。イエス様は大祭司たちの前で堂々と立ち、罪のない方としてご自身を皆にお示しになりました。一方ペトロはたった一人の召使いの女の問いかけでさえ恐れ、罪に罪を重ねてしまいました。ここでイエス様の裁判とペトロの裁判が同時に起こったとも言うことができるかもしれません。イエス様はこのところでご自身が無実であることを一層はっきりとさせられ、反対にペトロは自分が誓った言葉とは正反対の自分の姿、どうすることもできないほどの自分の弱さと罪と惨めさとをさらけ出すことになったのです。ペトロの最初の否認の言葉はこうでした。何を言っているのかわからない。まるで政治家が追い詰められた時の記者会見のようです。なんとかその場をしのぐように、何を言っているのかわからないと答えた。それでなんとかその場をしのぐことができたと思ったかもしれません。しかし71節、ペトロは門の方へ行きました。 出口に向かって体を動かし、外に出たのです。ここで注目したいのは、このペトロの動きです。ペトロの体の動きは、ペトロの心の状態を表しています。彼はここで、イエス様からどんどん遠ざかっているのです。ところがもう遅すぎました。次の証人が現れます。別の召使いの女が、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたというのです。イエスと一緒という言葉が大切です。使徒言行録では、弟子たちがイエスと一緒にいたということが、彼らの大胆さや知識を表す証拠でした。でもここでは、イエスと一緒というこの言葉は、ペトロにとって恐ろしいものでした。イエス様は死刑の判決を受けようとしていて、ペトロはそのイエス様と一緒にいたのです。ペトロは追い詰められました。どう答えればよいのでしょうか。あなたならどう答えるでしょうか。ペトロは二度目に問いかけられたこの質問にも否定することを選びました。72節。そんな人は知らないと。さらにここには、誓って打ち消したとあります。神にかけて誓う、そんな人など知らないと、ペトロはそう言うのです。イエス様はかつて三条の説教で、誓ってはならないと教えてくださいました。しかしここでペトロはそのイエス様の禁じられたことを平気で行ったのです。さらに驚くのは、このペトロが以前、イエス様に向かって、あなたはメシア、生ける神の子ですと、立派な信仰告白を捧げた人物であったということです。でもそのペトロが、今この瞬間、どうでしょうか。イエス様など知らないと言い、誓いまでしてしまったのです。そして三度目の否認です。73節で、確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉の訛りでわかると言われ、ペトロは三度目も、そんな人は知らないと答えます。ここでペトロはもはや、イエス様の名前すら口にしませんでした。イエス様の名前は言わず、ただその人というだけ。苦しんでおられるイエス様、今にも、死にかけているそのイエス様のことはどこかに行ってしまい、ペトロの頭の中には、ただ必死に自分の命を守ること、それしかありませんでした。ペトロはガリラヤなまりであったために、誰が見ても彼がガリラヤの人であること、イエスの弟子であることがわかりました。その時彼は、自分がいかに愚かなことを言っているかに気づいたことでしょう。イエスはガリラヤで大人気の人です。イエスを誰もが知っているのに、自分はイエスなど知らないと言ってしまったのです。その時、鶏が鳴きました。ペトロの心に罪の意識があふれ、ペトロは激しく泣きました。イエス様の鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろうというその予告が、ここで見事に的中したのです。ペトロはその夜、必死にイエス様を守ろうとしたつもりでした。自分の力を持ってイエス様を守り抜くことができるとペトロは思いました。でも結局、ペトロは気づいたのです。自分が救われるには、自分の力ではどうすることもできないのだと。自分はイエス様を必要としているのだ。この十字架のイエス様を私は必要としているのだということを、ペトロは知ることになりました。彼の激しい涙は、彼の悔い改めの始まりでした。そしてそれはやがて、ペトロの回復と新しい使命へとつながっていったのです。神様のご計画は、 なんと偉大なことでしょうか。イエス様の十字架はなんと美しいことでしょうか。人間はたとえどんな偉大な人間であったとしても、どんなに自信にあふれていたとしても、自分の力では自分の命さえ救うことのできないちっぽけな存在です。しかし神様はご自分の子イエス様を十字架に送ることで、すべての罪ある人を救う、その計画を成し遂げてくださいました。このすべての舞台は壮大で美しく、このイエス様の十字架という一点に集約されるのです。そうです、私たちは自分の力では世界を救うばかりか、自分自身を救うことすらできません。一生懸命良いことをすれば私たちは救われるでしょうか。いえ、私たちの良い行いは限界があります。このペトロの姿を見ればそのことがよくわかるでしょう。まず私たちには、誰に良いことをするか人を見て選んでしまう、そのような弱さがあるのではないでしょうか。あの人には親切にできるけれど、この人には親切にしたくない、顔も見たくない、そのように思ってしまうことが誰しもあるのではないでしょうか。自分によくしてくれる人によくすることは簡単です。しかしそのような顔も見たくないと思うような人に良い行いをすることは簡単なことではありません。そしてまた、私たちは何をもって良いとするのか、何が良いことで何が悪いことなのか、その感覚でさえ歪んでしまっています。私が良いと思うことと他の人が良いと思うことが違っているので、さまざまな対立が生まれ、争いが生まれていくのです。私たちの心の奥深くにあるどうすることもできないその罪は、私たちの存在の奥底にシミのように、病のように深く絡みついています。ですから、私たちの救いは私たちの内側ではなく、私たちの外から来るものでなければならないのです。私たちに救いをもたらしてくれる唯一のもの、それがイエス・キリストの十字架です。一度も罪を犯したことのないお方が、私たちのために十字架にかかってその命を捧げてくださったのです。その時、私たちと神様とを隔てる幕が裂かれました。この十字架によって私たちは神様の間には和解が与えられ、私たちは滅びるべき存在であった私たちは神の子供となり、神様と共に永遠に生きていくことができるようになったのです。そしてイエス様は十字架で死んで終わりではなく、約束の通りに罪に打ち勝ち、死に打ち勝ってよみがえってくださいました。そのイエス様が弟子たちに出会ってくださったように、また私たちにも出会ってくださいます。そして私たちにその同じ復活の命を、同じ復活の力を与えてくださり、私たちを罪から自由なものとし、清いものへと、ご自身に似たものへと作り変えてくださるのです。このペトロが自分の失敗を隠すことをせず、このように他の人に伝えたことは本当にすごいことだなと思います。そしてその話をマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、すべての福音書記者が記録をしました。彼らはこのスキャンダルを隠すどころか、福音書の中に入れ、すべての人がそれを読むことができるようにしたのです。なぜペトロは自分の失敗を共有したでしょうか。なぜマタイはそれを記録したでしょうか。それは今を生きる 私たちのためではないでしょうか。ペトロは自分自身ではなく、イエス様の十字架を誇りとしました。自分には何もないこと、自分には何もできないことを告白し、ただイエス様の十字架を掲げて、イエス様の十字架を誇りとし、イエス様の十字架を述べ伝えて歩んだのです。私たちもそうです。私たちは自分を誇ることはできません。私たちは自分の力では自分の命すら救うことのできない弱く惨めな存在です。ですから私たちは、私たちを救うことのできる唯一のお方、イエス様だけを、イエス様の十字架だけを誇りとして、このお方だけを頼りにし、またこのお方だけを述べ伝えて生きていくのです。ガラテヤ6章14節を読んでお祈りしたいと思います。ガラテヤ6章14節お読みします。しかしこの私には、私の主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この方を通して世界は私に対し、また私も世界に対して十字架につけられたのです。祈ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。ペトロの失敗を通して、また私たちの信仰の歩みを顧みる時を与えてくださり、ありがとうございます。私たちもペトロのようなものです。時に私たちは自分の力で何かができると考え、他の誰もが見捨てても、私だけはイエス様を見捨てません。イエス様についていきます。そのように言い、イエス様を自分の力で守ることができると考え、自分の力で突き進もうとしてしまう、そのようなものであります。しかしまた失敗をして、ああ自分はどうしようもないと、そのように思ってしまうものであります。でもイエス様、あなたはそんな私たちの強がる部分も、また弱い部分もすべて知っておられ、私たちのことを愛し、私たちをもう一度立ち上がらせてくださるお方であることを、神様この朝教えてくださってありがとうございます。イエス様、自分の力では自分の命さえ救うこともできない私たちのために、あなたが十字架にかかって命を投げ出し、私たちを救ってくださったことをありがとうございます。そのあなたの救いを今受け取ります。あなたと共に永遠に生きていきます。天国に至るまであなたを信じて歩んでいきます。どうぞ弱い私たちを覚えてくださって、あなたと共に歩む者として、今週一週間も導いてくださいますようにお願いをいたします。弱いペトロがまた再び立ち上がって用いられていったように、主よ、私たちもこのところからまた立ち上がり、それぞれのところに使わされていくことができますように、自分の力ではなくイエス様の十字架だけを誇りとし、このイエス様の十字架を高く掲げていくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。